皆さんおはようございます。今日はエゼキエル書35章、このセイル山、セイル山に対する裁きの予言、裁きの宣告というところですね。今日もここを通して主の御声に耳を傾けてまいりましょう。
エゼキエル書35章1節から15節。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、あなたの顔をセイル山に向け、これに対して予言し、これに言え。主なる神はこう言われる。セイル山よ、見よ、私はあなたを敵とし、私の手をあなたに向かって伸べ、あなたを全く荒らし、あなたの町々を滅ぼす。あなたは荒れ果てる。そして私が主であることを悟る。あなたは限りない敵意を抱いて、イスラエルの人々をその災いの時、終わりの刑罰の時に剣の手に渡した。それゆえ主なる神は言われる。私は生きている。私はあなたを血に渡す。血はあなたを追いかける。あなたには血の咎があるゆえ、血はあなたを追いかける。私はセイル山を全く荒らし、そこに行き来する者を断ち、その山々を殺された者で満たす。剣で殺された者があなたの諸々の丘、諸々の谷、諸々の窪地に倒れる。
ところで皆さん、セイル山ということにこの覚えがあるでしょうか。セイル山という地域は実はエドムの国を表しています。エドムの国は一体どこかというと、ガリラヤ湖があって、ヨダン川、そして死海があって、死海の南の東、南東部に位置している、国、それがエドムでした。モアブがその上にありますけれど、このエドムの国のルーツは誰でしょうか。これはエサウですね。エサウ、皆さんエサウ思い出しますか。創世記を見ると、このイサクの息子が二人いました。エサウが長男、そして弟がヤコブでした。このエサウは長子の特権、権利がありました。つまりイサクからその相続を受け継ぐ特権があったんですけれど、それを一杯の食物と引き換えに売ってしまいました。ヤコブがまんまとこの一杯の食物を持ってエサウから長子の権利を奪ったということですね。それによってもうエサウはもう取り返しがつかないことをしたと後悔し泣くわけですけれど、その後恨んでエサウを殺すような思いをずっと持ち続けていきました。皆さん、この時代はもうバビロン捕囚のことを言ってるわけですから、千年以上にわたって、なんとこのエサウの子孫、エドム人はイスラエル民族をずっと憎んできたということであります。すごいですよね、皆さん。千年以上憎み続けるんですよ。わあ。その関係を言っています。イスラエルという国は二つの国にソロモンの後分裂します。それが北イスラエル王国と南ユダ王国です。そして南ユダがまさにこのバビロンに捕らえられていく、そういう状況の中で、一体エドム人、セール山の人々はどのように振る舞ったんでしょうか。五節をご覧ください。これは、お前はと書いてありますけど、エドム人、セール山のことです。お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人の災難の時、すなわち彼らの最後の刑罰の時、彼らを剣の力に引き渡したと書かれています。つまりエドム人は もうこの千年も経ってるんですよ。千年以上も経ってるのにずっとイスラエル、ヤコブの、ヤコブはイスラエルに変わるわけですけど、そのイスラエル民族に対してずっと敵意を抱き続けてきた。そしてイスラエル人の災難の時、つまり、このバビロン捕囚ですね。紀元前586年に、この全部神殿も破壊されて、そして、この南ユダの民は、バビロンに引っ張られていきます。その時彼らはどうしたんでしょうか、エドム人は。すなわち彼らの最後の刑罰の時、彼らを剣の力に引き渡した。この最後の刑罰、神様に背いて、この南ユダも結局は偶像礼拝をし、そして滅ぼされていくわけですけれど、その時に、このエドム人は何をしたか。彼らを剣の力、つまりバビロンの、バビロン軍に同調して、バビロン軍に協力して、この南ユダのイスラエルの人々を引き渡した。このオバデヤ書を見ると、喜んで、笑いながら引き渡したと書かれています。10節をご覧ください。こう書いてあります。お前はこれら2つの民、2つの国は我々のものだ。我々はそれを占領しようと言った。これはどういうことでしょうか。先ほど申し上げた北イスラエルも南ユダも全部この彼らのものを全部奪い取る、その地を奪い取るチャンスだと思ったんです。今こそこれを良い機会としようということですね。しかし10節、しかしそこには主がいたのであると書いてあります。皆さん、私たちが罪を犯し、もうどうしようもないような状況の中にあっても、神の民であるということには変わりはありません。そして、そこに主がおられたんだと書かれています。ですから、それに対する神様の裁きが11節。それゆえ神である主の言葉、私は生きている。私は必ずお前を罰する。お前が憎しみから彼らに対して振る舞ったのと同じほどの怒りと妬みを持って、私がお前を裁くとき、私は彼らに対して自らを表す。そう神様が、このエドム人、セイルの山の人たちを裁くと宣告されているわけです。ここから私たちが悟るべきことは何でしょうか。私たちはこの世にあって、いろんな人から傷を受けたり、嫌がらせを受けたり、辛い目にあったりして、もうあの人は許せないっていうことがあるかもしれません。でも、特に兄弟姉妹に対して、エサウとヤコブは兄弟姉妹の関係、兄弟同士ですね。その兄弟同士でありながら憎しみをずっと千年以上抱き続けてきた。その結果、神様がこのエドム人、セールの山の人々を裁かれたわけです。皆さん、こことして私が悟るべきことは何でしょうか。主の祈りを見ると、最初から、天に増します我らの父よと、言わないとなかなか出てこなくなっちゃうんですけれど、我らの罪を許すごとく、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。これが主の祈り。イエス様が教えてくださったお祈りですね。つまり、私たちがこの罪を犯したものを許しますから、私たちの罪も許してくださいという意味でありますね。これを、教会によっては毎週唱えます。そしてこれは主の祈りはとっても大切な祈りです。ですけれど、私たちは自分の感情に任せて、これを素通りしてしまうことがあるのではないでしょうか。マタイの18章を見ると、一番タナント、もうとても返すことはできない。 日本円で言うと、6000億、まあ、1日の、まあ、賃金が、この1万円だとしたらですけどね、6000億。まあ、もっと高いとしたら、1兆、2兆、3兆。そのぐらいの、この、負債を持っていた私たちが許された。これは何を意味するんでしょうか。イエス様の十字架のこの償いです。これによって私たちの全ての罪は許されました。そして私たちは永遠の命をいただき、神の子となって、そして全ての呪いから解放されました。ハレルヤ。ですから、主ご自身が許しなさいとおっしゃるんですね。なんか難しいなというその兄弟姉妹はいないでしょうか。しかし、主の御心は何でしょう。それは憎んではいけない。許すこと。どうやって？十字架のイエス様の愛。それを覚えていくときに、そして主の愛に満たされていくときに私たちは様々ないろいろな人々を許し、愛し、祝福していくことができるということです。ハレルヤ。ですから主ご自身がこの、許しなさいとおっしゃっておられるように、私たちは許しましょう。祝福しなさいとおっしゃっているように、祝福しましょう。それこそが、私たちが本当に神様の祝福を受ける道であります。皆さんの上に、聖霊の豊かな油注ぎ、満たしと、そして許しの力が望まれますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。